アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2366回、4月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは猫の手も借りたいです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先日川崎の工業地帯の駅に降り立つ用事がありました。周り特に人はいないんですけれども、猫が一匹階段のところで佇んでるんです。人間は忙しそうですけど、猫はすごく暇そうですね。猫の手も借りたかったスミレです。今日もよろしくお願いします。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。猫派か犬派かっていうのはよくあって、前回みたいに猫派でも犬派でも特にはないんですが、身近にいるのは猫の方が多いかなっていう感じがしてます。とはいえ犬が嫌いではない多いです。よろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。 Mac の出荷台数が前年同期比で 40% 以上の激減、 PC 市場全体が出荷台数を大きく減らすも回復の兆しはありという記事が出ていました。毎週のように Mac や iPhone やなんぼで買った、なんぼで下取りとか、そんな話ばかりこう読んでる私なんですけども、数字がこんなにへこんでるとは知らずにちょっと驚いてました。ここではスミレさんと大江先生に入っていただいてるんですが、先生 40% 激減って言ったらパフォーマーの頃ぐらいの話ですかね。1年間でこんなに差出たって言ったら、
まあ 40% 下がったからといっても年間のもんなんでね、結局は、はい、その期だけではなくてトータルでどうなるかが見えないとよくわかんないよね、そこだけだと、
まあ、ね、数字が大きいと結構なかなかのことかななんて思ったりはするんですが、コロナの影響でちょっと巣ごもり需要って変ですけど、パソコン自体の需要は結構上がってたんですよね。
そうですね。いや、だから、何
年かで。
結局のところ、それが一巡しちゃったっていう部分はあるんじゃないの、
でしょうね。それがコロナ以前の状況に戻ってきて、パソコンはそれほど伸びないみたいな感じがまた始まった。
だって今、需要は他のところ向いてるもんね、結局。うん、家中での動向ではなくて、外に向いてるじゃないですか、需要が。
はい、はい、はい。据え置き型のもので、
まあ、山岡さんは知らんけど、外へ遊びに行くでしょ、はい、行く人は多くなりましたよ、ね。
行ってないみたいじゃないですか。
行ってないやろ、きっと。
行ってないですよ。
そっちの方に需要が向いてるっていうことは、当然パソコンには向かないわけですよね。
ああ、まあね。上位5社っていうことで、数字今記事で上がってまして、レノボ、HP、デル、アップル、エイスス。で、これの減少率最も大きかったのがアップルだというんですね。レノボとかデルにしたって 30% ぐらいの減だったんですけどね。ASUS も。HP かなり検討してて、それでも 24% 減だったんですけどね。クックさん自身は困難なマクロ経済環境が iPhone や Mac、Apple Watch の販売に影響を与えましたと言ってるそうなんで。
Apple 製品基本長持ちだしね。
そうですよね。
これは日本の視点で見てるからそう感じるだけかもしれないですけど、2022年の第一四半期ってまだ Mac が今ほど高くなかった時期じゃなかった
から、は
い、
確かに。
その後 M2 が出たあたりから円安の関係でだいぶ高くなってきてたかなって気がするんで、
はいはいはい、
それもあるんじゃないかなと思いますね。
ペイディみたいなのがね、もうちょっと普及して、いつでもアップル製品が支払いを安く抑えて買えるとか、
分割で買ったからって言って結局払う額一緒か下手したら高いわけで、結局お金ないなっていう人は買わないですよ、
こうちょっと目先の出費に目がくらんで、
いやだからそれは目がくらんでんじゃんほんまに。
まあでもアップルファンとしてはちょっとやばいっていう感じの記事でした。でもそもそもですよ、今でこそ iPhone、iOS、デバイス、アップルがすごく売ってて世界から上から数える方が早いような企業になってますけど、私ら長いことユーザー会もやってまして、アップルが全然もうダメでダメで、世間からアップル潰れる、明日潰れる。
そうそうそう。潰れるかなっていう事態を知ってるから。
そんな頃のパソコンとかの雑誌のことを思い出すと、ケチョンケチョンに毎日言われてたよな、っていう話なんですよ。そんな記事を思い出すお話が、秋葉 PC ホットラインの方にありました。 マッキントッシュとアミーガ、海の向こうのコンピューターパート2、永久保存版、レジェンドパソコンゲーム80年代記という記事で、記事が書かれたそのものは今年の3月20日です。これ先生に見つけていただいた記事だったですが、シリーズもんでこの中では主にマックとアミーガを取り上げてるんですね。
そうですね。他にもいっぱいめちゃめちゃ本あるんで大変だね。全部揃えていくと。
はい。この記事の中のページでちょうどクラシック2とか LC2 とかあの VX とかあの辺の写真があって、この頃ってめちゃめちゃ高くて買えないし、
は
あ
は
あ、で、職場がマック売るということになって、これが目の前に来たもんですから、もう生殺しって言うんですか。欲しい、買えない、でも目の前にある。触れる、でも自分のんじゃない。で、この、リジレンマ。毎日ね。休む日まで用事もないのに、会社行って触ってましたもん。今日休みです。触らせてもらいます。自由時間なんで、って言って。あんまりお前のんちゃうから触るな、とか言われてね。まあ、それが、マッキントッシュクラシックから随分普及するようになったって、この記事でも書いてますけど、そうでしたね。ウエスクラシックについては特に思い出とか、そんなご記憶はないですか？
クラシックはあんまりないなぁ。僕もずっとマックプラス使ってましたからね。
はいはい。やっぱあの時点で本体がすごく下がったんですよ、クラシック。
ああ、そうです、そうです。あの辺ぐらいから LC もそうかな、結構下げて買いやすくしましたよね。
あれ70万ぐらいでしたっけ？なんか。
クラシックはもっと安かったよ。
もうちょっと安かったですかね。999アメリカドル。
全然安いやん。
99,900。
いやいやいやいや、そんなことない、そんなことない。
そんなことないですね。
もっと高いです。その時のあの、為替レート。
まああるし、あと、キヤノンが代理やったから、また挟んで高かったんですよ。アメリカを雑誌見て、アメリカはこの値段っていうのを見て、愕然としたんですよ、その時。こんな安いで売ってんや、アメリカはって言って。その後、アミーガの話なんかもこの記事で紹介されてましたが、そもそも、大石さんなんでこの記事引っ張ってこられたかっていうお話だったんですけど。
ゲームの歴史といえばっていうのがあったかなと思って。単純にそれだけやったけどね。まああれね、話題になったとこだけパッと見たけど、それ見ただけでも僕が見たも違うんちゃうかっていうのがあったから。
はい、ねえ。ご存知ない方はゲームの歴史でググってみてください。いろんなことがわかりますので、あまりここではもうくどくど言わないことにしますけど。
まあ、実は、まあ、あれを取り上げてるのもいくつかあって、TBS のポッドキャストっていうか、あの番組で、あの、アフターシックスジャンクションっていうのがあって、
はい、
ライブスターの歌丸ね、の方が、ね、ゲームの本を今度出すんですよね。
ああ、そうなんです
ね。そうなんです。
マイゲームマイライフ。
そう、マイゲームマイライフね。そうそうそう。
はいはいはい、
で、マイゲームマイライフっていうのは、そういうコーナーをやってて、で、いろんな人が自分のゲーム歴を語るみたいな話があって、加山雄三とか出てる。はい、
それ驚きですね。
いやいや、加山雄三さ、バイオハザードのすごいゲーマーら
しい。エキスパート。え、ほんまですか？
この本、もう出版されてますね。
あ、もう出版されてますかね。はい。はい、
あ、そうですね。13日発売、2200円ってなってますね。
で、それの特集をやってる時に、その話も出てきてて、
はい。
さっきのゲームの歴史の話とかも。
はいはいはいはいはい。
ちょっと面白かったんで。まあ、気になる人は、ポッドキャストをちょっと追ってもらえばいいかなと思うんですけど。
なんか、今、ちょろっと検索したら、加山雄三ゲーマー引退していたっていう記事が、
もう引退だろうね。
引退、まあ、すごいな。
まあまあ、それは引退する前の時のインタビューだと思う。
なんか、バイオハザード20時間ぶっ続けでやるらしいです
ね。いや、なんかすごいらしいよ。なんか、その、ポッドキャストで言ってたんだけど、1回と2回で全く同じセットを用意して、
はい。
同じようにゲームできるようにして、片方ではハードモードでやって、片方ではイージーモードでやるんだって。
何なんですか、それは。そんだけ入れ込んでるってことですね。そうそう、芸能人の方、割とそういう一個のゲームにハマって延々やる方って結構いらっしゃいますよね。
はいですね。なんか面白いね、と思って。
水谷義恵さん、なんかドラクエマニアで有名ですよね。いやー、そうですか。まあね、昔のそれでパソコンのことが、ゲームのことが、どの時代のものもそうですけど、生き証人っていう方がいてこその、語り口かなって思うんですよ。もう時代過ぎて誰もその時のこと知らんっていうのになってくると危ういものが始まるかなっていう気がします。大正とか昭和ぐらいの話ってもうほとんど生きてらっしゃる方いないじゃないですか。記録のものから、
ね、昭和初期の話ですね。
そうね。うん。だからそうなると、その当時の記録をもとに、あるいはその時を見た人が書き残した何かを見ながら語るしかないわけで、うかつに触れると随分間違ったことを喋ったり、書いたり読んだりってなるんだろうなって、今回のことからこう学びました。
全然原点が置いてないっていうか、自分の記憶で書きますって言い切ってたから、あれはちょっと、はい、立ち悪いっていうのは立ち悪いって。
要は、あれですね、回収された本の本の話ですね。
回収された本の本はね。だから全然謙虚じゃない歴史を語るより、謙虚じゃないっていう立場はちょっとありえへん。本来
ね。そうですね。たまたま今回収録前に別件で全然 iTunes マッチとかの話をちょっとしてた時に、調べれば調べるほど混沌として分かんなくなってくるっていう話があったんですよね。世にあまたあるブログ個人で書いたような資料が 100% 信頼を受けるかやったらそうじゃなくて。
そうそうそう。
ね、で、まあもう一回 AI がそういうのをスクロールしていって。
だから AI が言うからって言ってそれも正しいとは限らない。
うん。
そうですよね。
もう何を信じたらいいのみたいな世の中になっていくわけなんで。信じたりの気持ちを裏切らないものがあります。それはメガドライブです。
世界が求めた16ビット。
そうです。メガドライブは人を裏切りません。そんな裏切らない気持ちを裏切ってくれるかもしれないですよ、いな話です。はい。ゲームウォッチと聞いてるんですけども。セガのメガドライブ型ポーチ付きモノマックス2023年5月号セブンイレブン限定が4月7日発売という記事で。この記事は本当は一週間前に出るはずだったんですが、いろんなことが重なって今週やっと語れる日が来ました。そんな大した話じゃないんやけど、スミレさんがもう、このメガドライブ命。
いや、全くそこまでの思い出はないです
よ、ね。そう。なんかあるためにメガドライブ言ってるから大好きなんやだ、ね。だってほら、なんかテレビコンバーター買えばよかったとか言ってたじゃ
ない
。
何すか？
テレビコンバーターなんか買われへんかったとか
も。ああ、アップコンですか？
アップコンバーター、うん、そうそう。うん、
まあ、結局、うちのテレビまだぶっ刺すタイプな3色の端子あるじゃないですか。あれが直接刺さるようにはなってるんで、はいはいはい、まだいいかなというところです。うん、
はいはいはい。だからその実物大の16ビットってディスクが入るあたりの飛び出た丸いとこも再現したポーチ。
ディスクじゃなくカートリッジですね、この時代。
あ、これカートリッジだ、ごめん。ずっとディスクが思ってて。それぐらいメガドライブちゃんと分かってない人でごめんなさい。その形を再現したポーチなんですね。これ雑誌やから一応本も含んでて1290円。なんとお優しいお値段じゃないですか。
あ、そうですね。
スミレさん買いました、これ。
いや、セブンイレブンで、ああ、売ってるなーってのを見かけながら、ああ、1290円かと思って、元に戻しましたね。
そう、番組ネタに買ってよ。そ
う、いやいやいやいや。
もうこれネタにしたからもう遅いけど。この調子やったらプレスとかも出るんちゃいます？出へんかな？
どうですかね。
ソニーが OK 出さないといけないでしょ？結局それって。
ああ、そうですね。
ソニーは出さないよ。
出さないですかね。鬼畜臭いですね、ソニーは。ソニーの何が分かってるっていうのはね。ツタヤさんって、最近ちょっとお店の数減りましたけど、この手の付録付きの雑誌って、各バックナンバー置いてるとこ多いんですよ。
ああ、そうですね。
うちの近所も行ったらなんかずるーっと付録並んでて、いつからあんねんこれっていうぐらいあって、おお、こういうとこ行ったらいつでも買えるんやと、これね、知りましたけど。
っていうことは、デアゴスティーニも各シリーズ全部揃ってるとか、そういうことですかね。
あれはあかんと。
あれ、デアゴスティーニでバックナンバー置いてるよ。
あれでも相当な数でしょ、でもバックナンバー。
いや、だから全部ではな、もちろんない。
全部じゃないですよ。直近何号とかそんなんでしょ。そら、全部置いたら置いたで、誰か買うでしょうけど、お店がたまたまじゃないですよ。メガドラで思い出のゲームとかないんですか？これ大好き
だった。いやー、やっぱり一番好きだったのはソニック・ザ・ヘッジホグ2でしたね。
2の方なんですか？
そうですね。1も買ったんですけど、やっぱり当時子供だった自分には非常に操作がしづらくて、
うん、
で2はその辺がだいぶこなれてたんで、まだ操作しやすかったんですよね。はい、割とゲームオンチなところがあったんで、結局全クリーンできなくて裏技に頼ったんですけどね。
はい、裏技チートのなんかがあったんですか、それ。
ステージ選択できる裏技が当時、裏技本に載ってたんで、それを使ってやったりしてましたね。
ゲームとかのパソコンのそういう古い世代を知ってる人が集まると語り口が熱くなるってもんですけども。
そうですね。まさか68000系の CPU を積んでたなんて思わなかったですけどね。
これ MC68000 とそれから Z80 両方積んでるという、はい。80年代パソコン大好きっ子にはもうたまらん仕様じゃないですか。
そうなんですよね。なんで任天堂に負けたんですかね。
マーケティング力の問題でしょうか。
そうですね。まあ、アメリカだとなんか勝ってたみたいですけどね。
そんな80年代パソコンを実機を見ながら熱く語ろうみたいなイベントが10月8日にあるです。スラドにあった記事ですけども、10月8日日曜日秋葉原で第13回マイコンインフィニットプロ 68K 開催という記事で。X68000 だけじゃないんですけども、コンピューターゲームマシンを持ち寄ってワイワイガヤガヤ楽しむための展示即売会です。これはほぼ毎年やってまして、当番組も何度かイベント紹介したことあります。秋葉原 UDX ギャラリーって駅前のでかいビルですね、これ。
あ、そうですね。
4階でやるそうです。 入場料とかありますから、当日券は2000円、高校生以下は無料、事前予約だと1000円ということになってます。お、東京いいですね、こういうイベントあっていいですねって怖いよとか言われそうですけど開催のためにはね、モチベーションが大事ですよ。すいません。
何を言いたい？
なんでこんな話になるのって思ってる人いるでしょう。次の記事つなげるためですよ。先生からね、Google の検索結果でモチベーションアップ株式会社っていうのを紹介いただいてたんですよ。で、私最初これ何のことか全然わからなくて、これ何なんですかって聞いてみたら、いや、最近こういうの話題になってるんだよと。実在する会社なんですね。
実在する会社らしいんですよ。
社員教育ポスターを作ったり、アドバイスしたりとか、そういうことをしてる会社さんのようですね。
ツイッターでこういう話題だったわ。要するに、これが貼ってあるような会社には行きたくないっていう
。なんかね、人材になるための7つの条件とかね。
一応、トギャッターでまとめられてたので、今ちょっとリンクを貼りました。
ライダーにはキンクとか、いろいろ書いてあるのがさ、面白いなとは思うんだけど、ちょっと嫌やなって、やっぱり。あ、そうそう、若手社員が独断でっていう。
ツゲッターに書いてある人の投稿で、弊社社内に掲示してあるモチベーションアップの株式会社のポスターを全て破棄したところ、内定辞退者が激減とか書いてますけど。まあそんな如実に効果あったりするんですかね。
それを見るだけではそういう会社なんやなっていうのが、いうふうに思われてしまうってことだね。
もともと社税っていうのがあるじゃないですか。
ああ、社税ね。
はい、額縁に書いて、達筆ね、毛筆で、一つ何々のかみたいな書いて、こうね、社長とかのいらっしゃる部屋に掲げてたりっていう。だいたいあれからこういうものが始まってんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、
ね。そう。
あ、言ったら社長が会社通じてこう思うことでしょ、ああいうものって。
もう三大言葉は現金とか言うのは、社税じゃないでしょ。
まあまあそうですね。スローガン的なことがどんどんどんどん低レベルに落ちてきて、そのうち標語のようになって、標語がそのままこう、
何でもかんでもスローガンとかそういうのにしてやればいいんだみたいな風潮とか、どうなっていう。
大方、これイラスト入りで、偶然ですかね、イラスト屋さんの絵は全然ないですね。まあ、このモチベーションアップ会社さん。いやいやいや、あ、あるわ、あったあった。
ある？
なんとか、あ、下の方行けば見つかりました。検索結果で。なかなかなかった。
イラスト屋さんでもコロテのやつ使ったら、お金払わな
き
ゃ
お金払わなきゃね。そうですね。だから面白いんだよ。正月は休めてよかった。営業日が減って困ったとか書いて、そんなこと言うんだよとか思いますよ、ね。
だからあかんねや。だからそういうの。じゃあ、山本さん、ここに転職したい、うん、これが貼ってあって。
いやー、すみません。ドライなこと言ってしまうと、いや、別に無視すりゃええだけのことかなって思うんですよ。そう書いてあっても。ただ、それを、毎日それ言えとかね。あるじゃないですか。朝礼でこれ読み上げるとか。
まあ、それ、社長の場合はほんまにあるからね。
でも私を知ってる、もうその当時学生やった人で、出勤初日に、そうやってみんなで読み上げるのあって、読み終えた時点で、退職願い書いたって言ってましたけど。
はい。
空気がね、もうついていけないと思ったんですって。読むのはいいけど、読んでる時のそのみんなの緊張感っていうか、あと上の人たちが。
僕らが就職の自分ぐらいの松下電器はそうでしたよ。
でしたかね。
はい。
ワンボタンもなんかそういうの作ります？
ワンボタン流モチベーションアップポスターを作れ、考えたり。
マカーにあらずんば人にあらずとか、そんな感じですか？
それ言ってみたいな。
でも、平気にあらずんばって言った方が滅亡しちゃいましたからね。あまり縁起のいい言葉じゃないですね。
昔山村さんが作ってた替え歌の歌詞みたいな感じで作れるやん。
ああ。
なんすか？
私、カラオケ行くと、だいたい2本ぐらいあればカラオケの替え歌作れるんですよ。だいたい韻を踏んでるやつ作って、で、披露するって、それが昔ずっとやってた時ある。
大丈夫ですか？そういうことを言っちゃって、AUGM とかでやらされたりしないですか？
言うのやめて。AUGM でカラオケ歌えへんやろな、無駄の。って言ってたら、突然。先生カラオケセット持ってくるか分かるけど、やらされかねへんな。
そう、突然、ポンちゃんカラオケ大会でしたっけ？
ねえ、ポンちゃんカラオケ大会。もう先生ご存知ですよね、ポンちゃんから受けた。
知ってる。結局、やらへんかった
やらへんかった。そういうのですけど、はい。さあ、最後に、私がこの番組をモチベーションやるためにも、この記事を読ませていただきます。ウェブオートバイにあった記事で、デイトナが元スマートモニターの最新版を公開、バックモニターがセットになったバイク専用モニター、大阪モーターサイクルショー2023レポートという記事がありまして、大阪モーターサイクルショーっていつも大阪の南港であるんですよ。で、今年も行ったんですよ。そこで、なんと、私のスーパーカブでもカープレイが、iOS デバイスの Apple のカープレイが使えるという製品です。 デイトナというメーカーが元スマートモニターというものを出しました。これ何かと言いますとね、バイクのハンドルにモニターをつけるんです。スマホをナビ代わりにつける人たくさんいるんですけど、こけて事故った時スマホどっか行ってしまうので、それは嫌だなと思って私はやりません。そういう人のためにスマホと連携できるモニターを開発しましたと。もちろんカーナビもそうですし、バックモニターのカメラがね、同梱されてて、バイクの後ろにつけておくと、モニターを通じて後ろが見える。車とちゃうからあんまりいらんかなと思うんですけど。
藤村くんの乗った車が追いついてくるかなって大泉さんが見てるかもしれないですよ、これ。
それか。最初誰かなと思ったよ。後ろ撮影できるのにドラレコにはならないそうです。ちょっとなんだかん
ですけど。それはもったいないですね。
そう。我がスーパーカブにアップルのカープレイが使えるようになるんであれば欲しいじゃないですか。
カープレイは今 Bluetooth でいけるんでしたっけ？
Bluetooth でいけますよ。
ですよね。
でないと、いちいち繋がなあかんじゃないですか。
う
ん、その。
で、結局そうすると、スマホをナビにするのは、事故ったら危ないっていう主張が崩壊しちゃいますもんね。優先で繋ぐしかなかった。
はいはいはい。6万円ぐらいならそうです。高ーとかだと思ってしまいましたけど。皆さんおはようございます。埼玉のぐっちです。私は元信用金庫マンです。もう17年前に定年退職しております。4月15日の配信で銀行の方おったら教えてくださいということですので、現金保有高について投稿します。私が退職したさらに相当前の時代から、普通の規模の営業店でもそんなに多くの現金は置いてなかったです。営業店単位で現金保有高を低く抑える目標を設定されていて、超過すると減点されてしまうんですね。給与支払い日など多額の現金支払いが予想される日以外は、多くても数千万円程度で億単位で保有していることはほとんどなかったと思います。さらに昔の3億円事件以来、給与振り込みが定着してましたので、給与の現金支給もそれほど多くなく、通常多額の支払いがあるときは顧客に事前に通知してもらって現金を用意していました。ただし少し前の ATM にはそれ相応には紙幣は入っていると思います。コンクリートブロックくらいの大きさの箱、カセットに金種別に2から3箱ぐらい紙幣が入っているので、ATM の台数が多いと金庫内より多く入っているかもしれません。入金されたお金を回しても出金も済ませてしまうのがすごいです。ちなみに某コンビニ銀行の ATM は高機能で、その店舗の売上もぶち込んでしまうことで、現金補給も変えてしまうと聞いたことがあります。というわけで、キャッシュレスが進んでもっと少ない現金保有高になっていると思いますから、強盗に入っても思ったほどのお金は置いてないんですね。それと、裏口は通常パスワードがないと入れませんし、大昔から監視カメラもついています。話は横道にそれますが、信用金庫に勤めた男子はほぼスーパーカブを経験していると言って過言ではありません。私も若い頃 50cc のスーパーカブに乗って集金に回っていました。中型2輪以上の免許を取ると会社から費用を補填してもらえたのですが、教習所に通う暇がなく、原付のままでした。郊外の支店で月1000キロも走るので、すぐにチェーンが伸びてしまった記憶があります。また、パックマンなどテーブルテレビゲームが流行っていた頃なので、100円玉を大量に預かって、後ろのトランクに入れたら前輪が浮いてしまった記憶もあります。で、なんで銀行強盗ではなく信用金庫強盗なんですか？それではさようなら。と、グッチさんからコメントいただいてました。グッチさんまたコメントいただきましてありがとうございます。銀行強盗の話は何でしてたんでしたっけ、三浦さんと話してた時に。
そうですね。アップルストアに
先生ドルも
入ってトイレに穴開けて入られました。
あの近くのねカフェのね。
そうですね。はい。
あれは順番な逆なんて申し訳ないですけど、信用金庫強盗って言った方がリアルっぽいなと思って。
なるほど。そうなの。
なんか銀行強盗ってちょっと概念っぽいじゃないですか。うん、丸々信用金庫とかあの地名とか入れるとめっちゃリアル感増すじゃないですか。ただそれだけで
身近に感じると。
そうそうそうそう。
でも地域によっては信用金庫ないところも普通にありますからね。
はいはいはい。なんで信用ってつくんかなっていうと、はい、え、春さん信用って法律上のなんか言葉であるんですか。
信用金庫っていうのはちゃんと信用金庫法っていう法律があって、それに基づいて設立された金融機関ですね、信用金庫。あと、それにまたよく似た言葉で信用組合っていうのもあります。はいはい、また別ですね。
ああ、そうですね、信用組合ってありますね。へえ、じゃあ信用っていう言葉が我々は普通に何て言うんですか、心の行動みたいな表現で使うこと多いですけど、それとは別にまた使う言葉があるんですね。
信用金庫法っていう法律がちゃんとあります。
はいはいはい。
そうなんだ。
インターネットで辞書を引いてみますと、給付と反対給付との間に時間的な隔たりがある取引、うん、つまり信用によって成り立つ取引。
そうですそうです。
クレジットカードとか信用取引ですよね。
要は一元さんで分からん人に対しては取引しないですよという。
そうとも限らない。そういう人信じてお金。 売買代金後日払い。
やらない、ね、そうなんです。やり取りしないですよね。
ただ信用度が低いという判断をされる人は、うん、はい、例えばその分の利子が高くなるとかそういうことはあるんですよ、ね、貸してくれる金額が減ったとか、ね、
あの時言ってたのは最近は電子マネーでどこの銀行もあんまり現金置いてないんじゃないかなって言ってたら、いろいろ話の中で考えると、ね、もうやっぱりそういうことみたい
ですね。ブリさんの話では昔からというところで、うん、確かにそうなんです。私も社会に出てから何度かあります。はいはい、仕事でですけど、結構大きな現金が必要だっていう時に、はい、いきなり銀行に行っても用意できませんっていうんですね。はい、ある程度の金額の現金がいる時は事前に連絡をして、何月何日の何時頃にこれだけの金額現金で用意してくださいってあらかじめ連絡をしてましたね。はいはい、
銀行から別の銀行にお金渡すとかになったら、はい、もしそのオンラインがやめて現金で捨てない感じだったら、それなりの警備をつけて運びますわね、うん、
現金輸送車ってことですよね。
あ、でも個人とか小さな企業さんでそのまとまったお金で銀行に現金で取りに行ったら、はい、これ持って帰るとき怖いじゃないですか。で、銀行はそのこと何もしてくれないんですよね。あれ普通のサービス業やったら、あ、ちょっと10万ぐらい払ってくれたら警備呼びましょうかとかなんか言ったら、アルソムつけますよとか言ってくれたらええのにね。そういうことは、は
い。ある程度そういう大きな金額になったら、さすがに窓口で受け渡しではなくて、別室でっていうことにな
ります、うん。部屋呼ばれて、なんかそういうお茶菓子かなんか用意して、それなんか、そう出して食べて、3億であれやな、お金揃ってるね、綺麗にとか言うしゃべって、そんな雑談しながらもらうわけない。
なぜか左手に発煙筒を持ってたりするんですよね、その人。
今まで、現金運んだ最高額が4000万ですね。
昔国鉄に現金輸送専用の車両があったんですよ。
え、それはその日仕立てるってこと？
専用の車両が用意されてて、
あ、はい、
運ぶ必要がある時にそいつが借り出されてっていうことになってたんですけど、
はい、
国鉄の車両なんですけど、所有者が日銀なんですよね、日本銀行。
はい、え、それは全部が？その車両だけ？
そう、その車両だけが、
あ、その車両だけ日銀のもん。
そう、はい、日銀のもので、はい、現金輸送専用仕様になってて、隣の車両から移れない、乗り移れないようになってるとか、結構いろいろ特殊な形で。
そんな襲ってください列車じゃないですか。
って思うじゃないですか。でも、どの列車に連結されるとか、そういう情報は当然公開されてなくて、で、もっと言うと、国鉄のその在籍車両の一覧っていうのがあったわけですよ。うん、まあ、国の鉄道なんで当然そういうの作るわけじゃないですか。はい、書類を。そこにも、入ってないんですよ、うん。存在しない車両ってこと
になる。ほら、なんで今その情報があるんですか？
いや、それはもう使わなくなったから。
あ、じゃあ使わなくなって初めてそれが明るみに出た、公になったこと？
まあ、そういうことですね。まあもちろんマニアなんかなんとなく分かっていたとかそういうのはあるんでしょうけど、公には存在しない車両になった。公然の秘密ってやつ
です。なんでなんとなく分かんねえ、それ。
いや、だってほら、あれはおかしいしなとか、で、そうすると絶対ほら、あれは実はそういう車両なんやでって国鉄勤めた人とかが、教えたりとか、そういうのがあるわけじゃないですか。
口軽い、絶対、当時の口軽い国鉄マンが喋って、それで銀行また狙われるっていう、あ、そういう小説書いたらいいやん、誰か。
なるほど。
舞台を昭和35年、36年ぐらい設定して。ね、そう。
そうですね。一応、まあ、ウィキペディア情報だと、2003年までは使ってたみたいですね。
もう20
年経ってますか。最近、じじいやな、そういうこと言うと。
で、JR、そう、はい。で、まあ、JR の貨物列車の中で、割とスピード速い列車があるんですけど、それに連結されてたと。
なんでスピード速い必要があるの？
ゆっくりのやつだと襲われやすいからってことじゃないですか。
それ意識してん
の？あと、ほら、まあ、結局日銀のその現金輸送車なんで、さっさとお金を移動させないとまずいっていう部分もあるんじゃないですか。
わかったぞ。それはね、おとり列車や。本物のお金は食堂車に置いてあんね。
食堂車
で、食堂車に見せかけて、今日はなんか求人になってないな、仕事があって、あれ、本当は銀行マンなんですよ、とか言って、こう、やるという、どうですか、お前は家で小説書いとけ、とか言われそう。
いや、そういうのをチャット GPT に書いてもらったらいいんじゃない
ですか。そう、今思ってたけどね、またスカランが今日やる。まあ、そうなんで、いただいたんで、後半最後に、銀行マン若い時は、スーパーカブ乗って配達、うん、仕事回る。
うんうんうん、
で、まあ、これはまあ、よくありますけど、どっかの銀行がね、スーパーカブの写真使って、銀行員がすごいスピードで走ってるコラージュの写真作って、キャッチコピーがなんか、5億 CC の株みたいなこと書いてて、大笑いして何書いとんねんと思って。何だかな、5億 CC じゃないかな、なんかすごいこと書いてて。そうですか。うちの近所にも信用金庫あって、そこいつも前にスーパーカブ4台ぐらい止まってますわ。
うん、
全然手入れしてないの分かるんですよ、見てて。 でも、まあ、もう、タイヤ、タイヤとか、すごい思いながら見てんねんけど、うん、ちっとも買えへんから、もうそのうち、そのうちトラブルゾーンとか思って見てます。
うん、ああ、でも、確かに、うちの近くの新金も、裏通ると、うん、いつも株が置いてあったのは、やっぱそういうことなんですね。なるほど。周りに
お店、株が、
そう、株
と。よろしいんですかね。うん、
まあ、燃費がいいってことですよね、
燃費、まあ、費用対効果が一番優れてるから。
うん、丈夫っていうのもあるんですかね。うん、どうなんですか、うん、郵便局も基本、まあ、
丈夫はありますけど、あ、郵便局は地域ごとに、ね、うん、地域ごとに郵便局からその車両のメンテナンス任されたお店があるんですよ。うん、表にうちはそうですって書いてないけど、
う
ん、で、今でもそうなんですよ。日本郵政になっても日本郵政御用達のバイク屋さんとか車屋さんって近所に必ずその町内か市に一軒だけあって、で、そこがもう大体受け負うんですけど、そういうのってもう特約じゃないですか。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猫の手も借りたい。仕事の現場に iPhone を業務端末として追加投入したけど、管理が大変で忙しいとか、春先の移動とかで私生活も大きく変わって忙しすぎるけど AirPods で音楽を聴いて乗り切るとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でやっておりましたが、現在は午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月25日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。